こんにちは、諸見里杉子です。この時間の一枠は、沖縄はですね、今年とにかくこれですというあれについてお話を伺っていきたいと思います。国立劇場沖縄から芸術監督です、嘉数道彦さんに来ていただきました。こんにちは。
はい、こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もう大変久しぶりでございますけれども、
はい、ご無沙汰しています。
そしてですね、同じく国立劇場沖縄から伊波清秀さんに来ていただいています。こんにちは。
はい、こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ毎年お忙しいとは思うんですけれども、もう今年はこれですよね、嘉数さん。
これですね。
300年ですね。
300年ですね。
何の300年かねと思ってる方もいらっしゃると思うんですけれども。
はい。
組踊りですね。
そうですね。組踊りが初めて上演されてから今年で300年を迎えるという記念の節目の年になっています。
はい。この組踊り、はい、玉城長君という方が作ったんですよね。
う
ん、
そうですね。はい、中国から琉球を訪れた中国の皇帝の使者札幌使行をおもてなしするために首里城内で誕生した琉球の国劇とも言われた組踊りですが、うん、1719年に初めて上演されて今日まで継承されている沖縄の代表的な伝統芸能の一つですね。
この組踊りなんですが、はい、どういうところが特徴なんですか？
そうですね、琉球の歌舞劇という言われ方をよくいたします。歌や音楽、そして踊りを用いてストーリーが進行していく演劇で、最近よくその親しみやすくちょっとイメージをつかんでいただくには、そのミュージカルやオペラのようなものと言われまして、あと王朝時代に作られた琉球の士族が作り出してきた芸能になります。古典劇の世界ですね。
でこの組踊り、沖縄の芸能を受け継いでより発展させていこうということで、この国立劇場沖縄が果たしている役割っていうのも、はい、とにかく大きいわけですけれども、はい、まず人材の育成っていうこともなさってるんですよね。
そうですね、組踊り研修生といいまして、約10名程度なんですけれどもね、3年間を一区切りといたしまして、後継者育成、伝承者を育成する事業を行っていまして、今年でその5期生がもうやがて終了しようとしておりますので。
そうですか。はい、ね、人間国宝の先生方から、はい、素晴らしい技を教えていただくっていう機会ですよね。
週4日間かけて、もう人間国宝を中心とした一流の先生方が本当に熱心に指導をされて、多くの方々が修了して今舞台で活躍をしています。
これは嘉数さんも通った道だとは思うんですけれども、どうですかね、やっぱりこうご覧になっていて、今は芸術監督っていう立場もあるかとは思うんですけれども、やっぱりこの学びが深まったなとか、また発見することがあるなっていうのはあるんでしょうか？
そうですね、やはりその舞台やその芸能の世界というのは大変奥深いなというのをやればやるほどつくづく感じる面でですね、私もその芸大の方で初めて組踊りを本格的に学びスタートしたんですけれども、やはりその後舞台に数多く携わらせていただくことで、その都度も見えなかった発見があって、またその魅力と出会うと同時にですね、また難しさもいつも痛感しながら、いろいろと試行錯誤しながら学ばせていただいています。
さあ、人を育てる場でもありますけれども、鑑賞を深める場でもあるということで、たくさんの方が国立劇場沖縄で組踊りをはじめとした芸能に触れてるわけなんですけれども、若い子どもたちにも触れてほしいということで、いろんな取り組みなさってますよね。
そうですね、やはり小さい時から見ていただきたいとか、またこれまでなかなかその触れる機会のなかった初めての方にも親しみやすく入門編として見ていただきたいという思いから、普及公演としてですね、いろいろと鑑賞教室などの公演を設けまして、ややその分かりやすく親しみやすく鑑賞していただけるような公演もいろいろと企画をしております。
はい。さあ、今年は玉城長君が、組踊りを生み出して、上演されてから300年という、記念の年なんですけれども、5月には国立劇場沖縄で300年の記念式典も開催されたんですね。
はい、そうですね、記念式典には、実行委員会のですね、会長、県知事の玉城デニー会長を務めていらっしゃいますので、知事をはじめ、文化庁長官であったり多くの方々来賓を迎えて式典をして、その後にはもう多くの組踊りの演者の皆さん舞台の方で、組踊りの作品を上演して、300年記念事業がスタートということで、スタートいたしましたが、その後も次々といろんなイベントが催し物が続いております。
はい。 さあ、まあ、伊波さんもこの組踊りのイベントをですね、まあ、運営する立場でもあるわけなんですけれども、これだけ組踊りということでですね、触れる機会というのはなかなかないですよね。
そうですね、私も初めてここに来てですね、こんな目に見えなかった世界があるんだと、そばにいながら見えてない世界があったのに驚いてます。
また違う立場からご覧になると、まあ、触れると、あ、こういうものだったんだなっていう発見も大きいですよね。
そうですね、とても男性なんですけど、とても綺麗な人たちが多い世界です
そうですよね、もうきらめきが舞台の上でっていう感じなんですけれども、皆さんいろんな見方があると思いますので、うん、このアニバーサリーイヤー1年まるっと楽しんでいただきたいと思います。さて、これから、はい、これはやっぱり皆さん見逃せないぞっていう作品がもう立て続けにいっぱいあるんですけれども、まずは8月24土曜日、25日曜日の公演をお伝えしたいんですが、新作組踊りの上演なんですね。
はい、そうですね、劇場の方では古典の伝統的な作品を多く上演しておりますけれども、その中でもですね、やはり新しい作品も取り上げて、現代のお客様の、共感を呼ぶ、感動を呼ぶ新しい作品作りにも取り組んでいるところでして、まあ、この300年を記念して今回劇場の方では、その新作組踊りの現在も第一人者でいらっしゃいます芥川賞作家の大城達弘先生に、新たな作品をぜひ発表していただきたいということでご相談お願いをしまして、今回初演されるのが、花よとこしえにという新作組踊りの上演がございます。
すごいですね、書き下ろしの新作ですか。
はい、今回が初演となる初上演の作品でございます。
すごいですね。で、この2日間はですね、皆さんこれだけではなくて大変贅沢な時間なんですけれども、実はこの新作組踊り、はい、大城先生の組踊りを2作紹介しますが、第1部が新作組踊り花の幻、これは今回が初演ではなくて何回か上演しているようなんですが、
そうですね、数回上演をされてきております、うん、ただ今回その花よとこしえにという新しい作品の初演にあたってですね、実は偶然ということで大城先生からも伺ったんですけれども、その前回上演した花の幻の続編のような形でですね、非常につながりのあるストーリーに成り立っておりましたので、そういうことであればぜひ改めて再演をしながら花の幻も第一部の方では取り上げようということで、まあ、花々シリーズになっておりますが第一部では花の幻、はい、第二部では花よとこしえにという新作組踊り2台が同時に上演という大変豪華な番組になっております。
いや、まあ、本当にこういろんな意味で豪華なんですけれども、はい、一部のこの花の幻、はい、今回は嘉数さんが演出なさるんですよね。
はい、そうですね。
そして、新作の花よとこしえになんですけれども、後期領主先生が演出ということで、はい、もうなんか嘉数さんも若手っていうふうに言うのがもう大変もう申し訳ないんですけれども、
いやいや若いですよ。
いやいやいや、もう若いですけれども後期先生がやっぱりもう大ベテランでいらっしゃいますから、はい、後期先生とやっぱり若い感性の嘉数さん、はい、この日本をですねまた見ることができるっていうのは、まあ私たち鑑賞する方にしてみるとこれもまた楽しみなのかなっていう感じがしますね。
はい、ですね、この作品はですね、ちょうど舞台が沖縄戦、戦時中、そして終戦直後までを描いた、2作品になっておりますので、なかなかその組踊りの世界ではこれまで表現のなかった世界観をどう舞台化するかということで、まあもちろん後期先生もいろいろと今葛藤しながら稽古で大変熱が高まってきておりますけれども、私の方も一生懸命勉強して、また舞台の本番を迎えることができればなと、出演者と一生懸命稽古しているところです。
は
い、
さあ、その出演なんですけれども、はい、まあキラキラした人たちが本当に出てくださるんですけれども、今回は女性も出演なさるんですね。は
い、そうですね、はい、通常組踊りを演じていらっしゃいます男性の中堅若手の皆さんはじめですが、その他組踊りにはこれまでなかなかその出演する機会のなかった琉球舞踊、また沖縄芝居を中心として演じてこられたですね、伊良葉さゆきさんであったり、うん、知念亜希さん、花岡翔子さんといった、女性の皆さんも交えて皆さん揃って、今お稽古に励んでいるところです。
うん、そのあたりも皆さん見どころの一つかと思いますので、はい、ぜひ足をお運びください。8月24土曜日、25日曜日、2日間にわたりまして新作組踊り2台一挙上演、第1部が花の幻、第2部は、まあ、今回 初初演となりますね、花よとこしえに、大城達弘先生の新作組踊りとなります。チケット現在リリース中です。一般が3600円となっております。詳しくは国立劇場沖縄チケットカウンターまでお問い合わせください。電話番号が 098-871-3350、871-3350です。また、リューボーですとか、コープアプレ、チケットピア、カンフィティなどのプレイガイドなどでも扱っておりますので、皆さんのご都合のいいところでお早めにお買い求めいただきたいと思います。沖縄の人って大体のんびりしていてはい、もう売り切れねっていうようなのが大体多いですから、お気をつけいただきたいと思います。さあ、そして今年はね、もう300年のアニバーサリーイヤーということで、まあ、もう国立劇場沖縄はもうイベント目白押しという感じなんですが、加賀津さん、
はい、
この後はどんな演目があるんでしょうか。
そうですね、まず10月にはですね、これは研究公演という形で、いわゆる300年を記念して、その300年前ですね、1719年はどのような舞台スタイルで上演されていたんだろうかということを、まあ、様々な視点から考察を加えまして、はい、300年前の舞台を再現してみようと、復元してみようと、まあ、もちろん全てというわけにはいきませんけれども、新たなまあ視点観点入れつつ実験的な公演をするということで、研究公演うかんしんうといと組踊りということで、野外の方で、実際にうかんしん舞台を、特設ステージ作りまして、皆さんに見ていただくという公演が10月の4日5日2日間ですね。そしてまた11月には県内各地に普及されていった、広がっていった組踊りの世界を、八重山のですね、竹富島の谷戸異彩で演じられている中筋村の皆さんによる組踊り不死中心というですね、演目を、通常はもう竹富島でしか演じられておりませんが、今回は国立劇場沖縄の方で上演していただくという、11月の、24日の公演、そしてまた12月には、組踊りに大変大きな影響を与えたと言われておりますのですね、お能の世界、それをまたしかも組踊りの演目とよく比較がされます、能羽衣であったり放火像であったりというような代表的なその演目を、ご紹介する能楽の公演ですね、12月の21、22日の2日間また、本土の芸能を代表して能楽の公演の予定もされているところです。
いや、もう毎月見逃せないっていう感じですね。はい、この機会にまた皆さんいろんな角度から、
ね、
沖縄の芸能、そして、
う
ん、沖縄の芸能に影響を与えたと言われている芸能、また今もまだね、受け継がれている芸能に触れていただきたいですね。加賀津さんでも、はい、これは初めて知ったぞとか、こういうものだったんだなっていうふうに発見することってまだありますか。
いや、いっぱいありますよ。もういつもいつもですね、本当に。
は
い、
じゃあ、この今回の取り組みを通してもまた知ることがあったり、
はい、
じゃあそういうのがまた次の公演に来たりっていうことですかね。
そうですね、やはり新作組踊りなどというのに本当にこれはもう一種の大きな挑戦かなと思いまして、先ほども少しお話しましたけど、沖縄戦を描いた組踊りというのはこれまで私たちが先輩方から先生方からお習いしてきた演目にはありませんので、これをどうやって組踊りとして演じるのか、でそもそも組踊りというのはどこからどこまでが組踊りなのかという、そのなかなか言葉で説明しづらい問題ですね。そこにいつもその対面しながら、試行錯誤をしながら、またこういうことなのかな、これは違うなということをですね、まあ、なかなかそのうまく言葉では説明ができないんですけれども、うん、いろんなことを感じさせられているなとつくづく思います。
はい、さあ、今日はですね、まあ、今年は沖縄にとって大きな年ですよね。組踊り300年というアニバーサリーイヤーで、国立劇場沖縄から芸術監督の加賀津道彦さん、そして伊波清秀さんに来ていただきました。お忙しいと思いますけれども、楽しい舞台楽しみにしております。
はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。